78.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。西宮、文京都市西宮と言われます。その西宮は大学がたくさんあるから、あるいは学校教育が充実しているよ。学校給食もなかなかそれぞれの学校で、その場で作った給食が食べられて、とっても人気がいいよ、なんてことあちこちで聞きます。でそういうことが西宮の、人気の理由なんだろう。まあ、単にそれだけではもちろんないわけで、文京住宅都市という、西宮のキャッチフレーズ、そういう街の性格というのは随所にこう出てくるわけですね。先週から、社会教育ということについて竹内正美さんにお話を伺っております。今週も竹内さんにおいでいただいて続きを聞こうというわけです。竹内さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
言いましたように大学がたくさんあるからとか、
そうですね。
学校充実してるとか、いろんなことが文京都市の、要素ではあるでしょうけれど、先週の話でこの社会教育っていうのは戦後いち早く西宮では取り入れられた、
はい、
それを住民自身がこう盛り上げていったと、
はい、
施設もないのに、
はい、
個人の家を借りたり、お寺を借りたり、小学校中学校の校舎を夜借りたり、そんなことをしながら勉強してた。西宮ってほんまにこう勉強の熱心な人が多い、
多いですね、
いうことをお話し聞きました。さまざまな取り組みがされていたということを聞きましたが、お話の最後のところで鳴尾公民館のお話が出て時間が切れちゃったということ、
はい、
鳴尾公民館では随分早くから戦後すぐに作られたというような感じですね。
そうですね。鳴尾村にそのまず公民館の設置運営についてという文書が、戦後すぐの21年8月に届くんですけども、その文書が届いてから1ヶ月ぐらいで、鳴尾村に公民館作りますよという決定をしているんですよね。
村議会、
いや村議会もそうなんですけども、まず青年団が動いて、神戸の軍政部に聞きに行って、でまた村としては1個あたり2円の寄付を集めていったと。
そんなことまでした。
はい、
むそ早い時期にそういうことやったんですな。
1個あたり、今でもそうですけども、各家からお金を集めて公民館作るでというのがですね、
えらいことや
ね。
税金みたいな形ですよ。
それで税金の他にですよ、
ね、
他にこう1個ずつ集めていくという形で公民館の施設整備ができていくわけですよね。で
それを青年団の人たちが呼びかけた。
そういうことですね。
ほら、住民が自身でお金集めようと言い出した
という。そういうことです。
すごいですね。
はい、
はあ、なるほどね。そうやってできたわけですか。
はい、
鳴尾公民館ができたのはいつなんでしょうね。
はい、鳴尾公民館自身ができたのがですね、
はい、
鳴尾の小学校、当時尋常小学校の校舎を使って、できていくわけですけども、
ああそうですか。やっぱり公立の施設を最初は使ったわけですね。
そうですね。
はいはい、
一番学校の教室の端を改造しましてですね、で公民館として、で、当時は鳴尾村は、旧制中学校を持ってましたので。
そうでしたね。
はい、その旧制中学校の校長先生が館長として就任されて、いう形で、開館記念行事としては、 各政党に政策を聞くという極めて、政治的な課題をですね、
初めからやります
取り組んでるわけですよね。
まあ、青年団にしたら当時やっぱりそういうこう興味って言いますか関心が強かったんでしょうね、政治に対しても。
そうですね。で、まあ、昭和21年頃の鳴尾村のもうすでに人口が2万9000、3万人ぐらいですね。すでに村立中学校もあり、甲子園球場もあり、川西航空機があったり、から甲子園ホテルもあったという
、む
しろ村というよりかは近郊住宅地なんですよね。
そうですね。
はい、
産業としたら、まあ、いちごとか、いちじくとか、そういった果実がいっぱい
有名ですよね、そういうのが。
ね、
はい、農業も盛んで、
後に綿作りまでやりましたけど、そういうことで、ね、農業も盛んだった町。
で、その鳴尾村での公民館活動が、まあ、今度は西宮の合併をするわけですけども、西宮の市民からすると小学校や中学校を使っての、そういう同じような成人学校をしているわけですけども、やっぱしこう年中使える施設が欲しいという形で
借り物じゃなく、
ということで今度は今津公民館ができてくるわけですよね。
それは何年頃ですか。
はい、今津公民館はですね、まあ今でもあります六角堂ですよね。小学校 の記念館とも言うべき施設をですね、公民館に転用して、
なるほど、
昭和31年に、まあ、条例としては30年の12月28日に出来て、で31年3月に落成してます。
なるほど。
はい、で、4月1日から公民館長、主事1名、事務員1名、3名の職員が配属されて、公民館事業を展開していくわけです。で、一時期は、この今津公民館に西宮市教育委員会もそちらにいた時期もあったぐらいに、まあ、そこが充実、まあ、盛んになっていったということなんですけども、資料を見てますとですね、前田さんのお名前が出てくるんですよ、ここ
で。バレましたか。
はい。ちょっとその頃の様子をちょっとむしろこちらが教えていただきたいのですが。
これは内緒にしてて何にも知らん格好で竹内さんにお話聞いてましたのに、バラされてしまいました、ね、実は今津公民館ができた時の初代の職員として私、そこに行っておりました。
はい、苦労も多かったことでしょう。
楽しかったですけどね、まあ、鳴尾に立派な公民館がある、まあ、それに対して西宮にはないので初めて公民館を作ろうということで、新築じゃなく、西宮らしいですね、そういう歴史的伝統的な建造物を使って西宮らしい公民館という、今る六角堂を使っての公民館が開館したわけです。
はい、
一人館長さんがいらっしゃって、もう一人私がまだ若い、20歳そこそこの職員がですねそこにおったわけです。建物はできてまして立派でしたけれど、ガスが引かれてない、電気は引けてるけど、ガスがないので、お湯も沸かせない。
なんか朝から寒天起こしをしたとかいう話も載ってますが、専門教育士にね、
役所へ公民館に出勤しましたら一番最初にするのが寒天で炭を火に起こしてそこに夜間をかけてお湯を沸かすことが一番最初の仕事っていうようなこと
でした
ね。
大変でした。
でもね、すぐに皆さん集まってこられて、公民館でどんなとこやって集まってこられて、いろんな方が大勢来られたので、とっても忙しかったけど楽しい公民館ですね。
資料を見てますとですね、その今津公民館ができてから、いろんな活動が始まるんではなくて、すで、にその今津小学校、今津中学校で活動していたグループが、
そうでしたね、
もう施設ができたということで、もうすぐに帰って
待っておられた。
はい、
一番最初に来られたのが西宮交響楽団です。
はい、
この前竹内さんがお話しした成人学校でオーケストラを勉強された方が来られて、そしてあそこを練習場に使わせてほしいと言って来られました。 でも楽器、大きい楽器いっぱいあるでしょ。
そうですね。
そういうのをしまう場所がなくて困ったことは覚えてますが、
そらそうでしょう、
それから混声合唱団とかね、はい、その当時成人学校を卒業された方が練習場所としてもう格好の場所やということで使われたんですね、はいはい、でした。で、
まあ、特にレコードコンサートという形で、はい、まあ、当時西宮の図書館でもレコードコンサートをやり、
そうでしたね、
まず公民館でもレコードコンサート、はい、まあ、両方でこう盛んにこう人が集まったというふうにお話を聞いているんですけども、
西宮のね、図書館はもう古くからね、あのクラシック音楽やってました、
はい、
それからあの鳴尾公民館もね、あのレコードコンサートを伝統的にやってらっしゃって、
はい、
真ん中にある今津公民館はね、何をしたらやると同じことをしても面白ないなと思いましてね、あの当時ね、内田英一さんっていうね、はい、ラジオのパーソナリティがいましてね、で番組を持ってはったんです。でその方のところへ僕ね、全然面識もないのにね、お願いに行きましてね、今津公民館でね、ポピュラー音楽のコンサートをしてください言ってね、言ったらね、来てくれはった。とっても気安く来てくれはった。
内田先生の解説を聞きながら音楽を鑑賞するということですね。
そういうことなんで、あの鳴尾と図書館のコンサートはあのそれぞれ、まあ、クラシック音楽に詳しい方がお話しされます。同じようなことをまあしたいなということで、ポピュラーのね、
はい、
の解説者内田英一さん、これがまたすごい、ラジオで人気ある人でしょ、
はい、
その方が生で話しされるというんでね、もうあの150人ぐらいしか入らへん行動をね、200何十人入って、もう天井落ちるんじゃないかというふうなことでしたね、はい、思い出しました。うん、そんなことがありました。那須公民館、まあ、西宮市で初めての公民館でしたね、
はい、
うん。
で、まあ、その後ですね、まあ、そういったそのグループがですね、
はい、
まあ、文化祭をあの発表するわけですね。で、
う
ん、文化祭そのものができたのが昭和25年なんです。
25年ね、
はい、今津公民館が、はい、あの開館するよりも前なん
です。そうですよね、
すでに、各地でその成人学校を卒業したグループが盛んに活動してましたから、
ええ、
その人たちの発表の場所として、まあ、小学校中学校ぐらいしか会場はないんですけれども、そこで各地で文化祭をやっていった。で
今の市民文化祭の前と前身といいますか、
いやいや、もう第1回文化祭という形で、
それがそのままずっと今も
未だに続いているという、
そういうことですね、
はい、
すごいな、うん、なるほど、そうですか。そういう活動をしていたグループが新しい公民館を使わせてくださいと言って来られたようなことなんです。
そういうことですね、
活動の方が先にあったん、
はい、
はい、そうですか。で、まあ、今津公民館ができました。その次はどうなるんでしょうね、
はいはい、で、まあ、まあ、各地域で、自分たちの地域にも公民館が欲しいという要望が、まあ、まあ、議会を含めて盛んに出される、うん、教育委員会にも出されるわけですよね、はいはい、で、まあ、昭和35年の3月の市議会において、
うん、
まあ、地区の集会所、まあ、労働会館というふうに聞いてるんですけども、はいはい、その設置の提案があったんですけども、はい、議会がそれを反発しましてですね、市民が求めているのは、うん、そういう集会所ではなくて、公民館だと。
なる。
市民集会所では市民の要望が達成できないじゃないかと。
なる。
いうことで、うん、その論議が文教常任委員会に引き継がれまして、
は
あ、将来公民館として活用できるよう全市的な見地から慎重に検討し決定するということで、まあ、了解されたと。
なるほど、ね、
いうことでございます。
これ画期的な決定ですね。
そうですね、
うんうん、
で、まあ、この議会の議論を受けてですね、
はい、
この西宮市教育委員会議に、
うん、
西宮市が市教育委員会がその3月のその議会の開催中に諮問をしているわけです、
うん、あ、どんな諮問ですか、
はい、西宮市における地区公民館の 適正分布、規模及び西宮市における公民館の望ましい運営はいかにあるべきか、えらい長い問い諮問文ですけども、
まあ堅苦しく書くとそうなるんでしょうけど、
はい、
要するに西宮の公民館ってどんなんがよろしいねやということを聞かは
った。そうですね。でしかもどういう地域に、うん、地域配分と内容まで含めて、うん、聞いたということですね。
教えてくださいと。
はい。うん、でまあその教育委員会からの諮問に応じてですね、うん、社会教育委員さんも張り切ってですね。全国のその活動している公民館を見学に行って、
はい、
で、まあ西宮で作るんだから、
うん、
普通のと公民館じゃダメよと、いいものをやっぱり基準としてはいいものをやっぱり作りたいねという熱意にあふれてたというふうに聞いております。
なるほどね。それが具体化していくわけですな。
そうです。
うん。
で。この答申が出ていくわけですけども、うん、その答申に従って、うん、昭和36年度には中央公民館をはじめ山口公民館、上甲子園公民館、この3つの公民館がいずれに出てくるわけです。
1年で。
はい。で、翌37年度には、はい、大社公民館、高等公民館、那城公民館のこの3つ。
また3つ。
また3つです。で、昭和38年度には、春風公民館、祝賀公民館のこの今度は2つですが、
なるほど。
で、翌39年度には浜脇公民館、うん、学文公民館、洋外公民館のこの3館が建設されて、
すごい勢いですね。
はい。13公民館、職員体制も50人という体制になっていくわけです。
それすごいですね、はい。公民館の数もすごい。
はい。
地区集会所じゃなくて、いろんな勉強できる部屋がいっぱいある公民館、今の西宮の公民館、
はい、
あれが1年に3館ずつできる。
そうなんですよ。
職員も全部つけるよと、
はい、
へえ。
だから3人ないし4人の職員が職員、
はい、館長さんが必ずいて、
はい、
その下に主事や皆さんがいて、
はい、
で事業展開する予算もついてて、
はい、
ごついことですね、はい、
だから全国から注目されたんですよ、そらそうね、この西宮の公民館が。
他になかったでしょう、そんなとこ。
そうですね、早くからできたのが豊中市なんですが、
はい、
豊中市はまた逆にですね、こう、まあ、今でもそうなんですけども、小学校に付随する形で公民館がずっと、滑走力数は多いんですが、整備されていく。まあ、西宮の状況を見ながらですね、うんうん、こんなのも、まあ、豊中市民も欲しいという形でなったんでしょうね。
なるほど。
で、あと早くできたのが大津なんです。大津が
滋賀県大津。
滋賀県大津市で、はい、ホールを持った大きなホール、
ね、
公民館ができます。
なるほど、なるほど、
はい。
まだ形が違う、
ね。違う形ですね、う
ん。大きな集会ができるように。
はい、
西の家はもう地域、地域でやっていく。
地域、各地域で。まあ、小学校区に一つずつ欲しいんだけども、まあ、当面は中学校区に一貫、公民館を建ててくださいという形で、答申が出てくるわけですよね。
すごいですよ。中学校いたら、まあ、家の近くですよ。
そう、歩いて行ける距離でっていう。
ね、そこに一つずつ公民館があって、で、まあ、自分たちの公民館として活用できるという。
はい。
そりゃすごいことですね。それができたということが、はい、やっぱり社会教育の進展に大きく弾みをつけたんでしょう。
そうなんです。
うん、
でこれがですね、はい、これをできる前に、文部省で、公民館の設置運営の基準というのはできるんですけども、
はは
まあ、それに基づいて、まあ、西宮これを作ったから、
うん、
この文部省の設置運営の基準が全国に広まったわけです。
うわすごいモデルケースや、
はい、だから西宮市が引き継ぎ役となって、うん、全国で公民館設置運動が起こってくるわけです。
そりゃそうでしょう、
はい、
でもそういうのも全部成功したんでしょうか。
そうですね、なかなかやっぱし財政的な問題もありましょうし、市民の熱意もあるでしょうから、なかなかやっぱり公民館設置運動は盛んなんですけども、
うん、
実際に
実現はできない。
実現はずっと遅れてきますですよね。
まあ、そうでしょうね。いくら例えば市長さんや教育委員長さんが公民館ってええもんやから作りたいと思われたとしても、そんなお金ごっつこと使うわけでしょ
う。そうですね、まあ、職員を配置するというのもまず人件費がいるわけですからね。
そりゃそうですよ、
はい、まあ、たまたま、
うん、
西宮市が、うん、競輪をやっていた、
はいはい、
そのことによる収入があった、
まあ、ありますわな、はいはいはい、豊かな市ではありました、
はい、
はいはい、まあ、なるおもね、
はい、
昔から例えば、野球場があり、はい、阪神パークがあり、はい、それから競馬場があり、はい、まあ、そういう大衆の大勢の人が楽しむ場所があったから、
はい、
それのまあ言ったら入場料とかそういうので随分豊かやったということは聞きました。
そうですね、
同じようにまあ西宮もまあ競輪ですけれど収入がたくさんあって、まあ、それのお金を使えたということはあります、はい、ただお金があるから使えるからというだけではね、はい、なかなかできへんと思うんですよ。
そうですよね、
やっぱり住民の方々の、
まあ、その議会でのその労働会館じゃなくて、うん、
公民館や
住民が欲してるのは公民館やでというふうに議会をしてそういう差し目たという、だから一人一人の市民が議員さんをうまく使っていったということでしょうね。
あったんでしょうね、
はい、
まあ、それだけ熱意は高かった、
はい、
市民の熱意が高かった頃こそできたということは、
そういうことですね、
これはもう絶対間違いないことですよね、はい、それにしても中学校区に一個ずつ立派な公民館ができて、
はい、
そこに全部職員がおってお金もついててというのは全国からしたら本当ようやるよんなと思ったんちゃいますかね。
そうですね、
うん、やりたくてもできないところがたくさんあったでしょう ね、
はい、
ね、ああそうですか。そういう形で西宮の社会教育は発展してきたと、
はい、
いうこと、今や西宮市内全部で24館、はい、まさに中学校区に一つずつ、はい、
それ以上ですね、
あるということですかね、はい、ところが、
はい、
今は職員の方はほとんどいらっしゃらない、
はい、
嘱託職員に変わってますよね、
はい、
これは何かきっかけがあったんちゃいますか、はい、
まあ、昭和50年にですね、まあ、全国に、うん、まあ、大正危機、
まあ、
数年前からもそうなんですけども、うん、特にこの時の財政危機は本当にひどいものがありまして、
地方財政危なくなった、
はいはい、もう全国の自治体が合理館を次々出していく、
はいはい
はい、その中で、まあ、西宮市も、まあ、その大きなお金を占めているのが公民館と、うん、学校給食やというふうに目をつけられましてですね、はい、まあ、特に公民館について、まあ、その前に、首長選挙、
はいはい、
西宮市長選挙がですね、
はい、
利根立雅也さんと奥五一さんの間で、
は
い、まあ、激しい選挙戦で、特に私もこの時公民館におりましたんで、うん、町会長さんと、うん、府庁の副会長さんがそれぞれ別の陣営を応援すると、
うん、えらいこっちゃ。
で、まあ、その支持者だけじゃなくてその自治会そのものがですね割れてしまうというような感じで動いてて、で、まあ、その後でのこういう、うん、合理化案ですので、そのことをもう政治的な紛争はもう関わりたくないというのが市民があったんですね。
ね、そうでしょう、ね、
はい、で、まあ、そんなこともあって、まあ、その市民に呼びかけても反対運動しようやと言うても、うん、もう全然こうもう
動かない
、うん、署名運動も署名もしてもらえないという状況でした。
で、公民館に対する合理化案というのは具体的にはどんなことをやったんですか。はい、
で、まあ、公民館職員を引き上げて、退職校長を配置するというのがもともとの案なんですけども、まあ、そこは職員組合とですね、うん、何度も協議をしまして、
はい、
結果的には公民館職員を53人から30人に減らす、
まあ、半分ぐらいにましょう、
はい
はいはい、
で新たに31人の嘱託職員で、これは市の OB だけじゃなくて市民の方も含めた嘱託職員を採用しますよという形でスタートするんです。
そうすると全体の職員の人数は変わらない、
同じ数ですけどもということで職員組合と合意ができ、うん、成立したという。
これは良かったですね、
はい、で市民がですね、うん、公民館講座をできるのかということなんですけども、
そりゃそうです、
はい、
今まではプロがやってたわけですか、はい、職員が、
うん、でそこで、このプロジェクトチームを発足しましてですね、はい、どういう形で、市民に講座を組んでもらうことができるんだろうか、
うん、
で当時やってました婦人学級、うん、老人学級含めて、うん、PT 学級、幼児教育学級、うん、 すべて、運営委員会、開設準備委員会から、運営委員会、
はい、
でそこと一緒になってプログラムを考えて、うん、やってましたから、それをそのまま推進会の事業として、うん、当時やっていただいてたその役員さん方が、うん、講座世話人となっていただいて、
はあ、
で、実施する、でうまくいきましてですね、
はあ、
この前の年の講座と同じような形で翌年も推進委員会講座として展開ができていったわけです。
じゃあ合理化があったけども全然途切れなく続いた。
途切れなく、むしろその市民の方が講座の世話人となってるから、うんうんうん、前の年よりも大勢の人が来るわけですよ、ね、絶対人集めないかんということでね、
地元の方が自分たちで考えた講座をやる、
はい、
だ当然それはみんな関心持ってることが出てきますから、
そうです、まあ、まあ前からそういう形で、
うん、やってたんでしょう、
講座を運営を組み立てをしてたんで、うん、
なるほど、
はい、内容的にそんなに遜色があるものではなかったんですよね。
やっぱりそういう積み重ねというのは大事な、
大きいです ね。で全国そういう財政危機でしたから、うん、西の宮の真似て、うん、我が町でもそれをしようないかということでいろいろこう取り組んだ市もあったようですが、
それは当然でしょう、
はい、市民に任せて公座公民館運用できる西の宮が英霊やという形で、うん、合理化の見本みたいにされですね、
はいはいはい、
いや当時学会から逆に言ったら西の宮は死んだみたいなことも言われたんですけどもはい、はい、どっこいその活発になって前の年よりも大勢の人を集めて、うん、で活性化していくんですけども、うん、よその市ではそんだけ口座を組み立てるノウハウを持ってなかったんですよね。
それは積み重ねないから、はい、そうですよね、はい、長い間かかってそういうのを積み重ねてきたわけですもんね、
はい、20数年間やったその成果が公民館活動推進会なんですよ。
えらいもんですな、
はい、
やっぱりそういうことにもなんか成功するということには必ず歴史がついてる、
はい、
そういうのを皆さんが苦労して積み重ねてこられたからできたということは間違いないことです、はい、
そうですね。
いやいや今日のお話もね今までのお話と同じようにね西宮の文教都市の歴史っていうのはちゃんとあったんやと、みんな住民が一生懸命積み重ねてきたから今があんねんということが、
そうですよね、やっぱり住民の力ですよね。
ですね、それも、上から抑えるというか与える教育じゃなくて、
はい、
みんなで考えてやりましょうと言ってやってきたことが、
はい、
今花が咲いてる、
まさしく社会教育の原点ですよね。
ですよね、まあ、竹内さんこれからますます社会教育っていうのは大事ですから発展していかないかんと思いますし、
はい、
そういう点ではまた力を貸していただかなければならないことがいっぱいあると思いますけれど、
もうむしろあの市民の方がやっぱり活発に活動されてる、うん、それが一番でしょうね。
そうですね、まあ、そういうことがあって西宮の文教都市が栄えた、
そういうことですね、
ということですね、
はい、
2回にわたってのお話ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本当にいいお話を聞かせていただきました。
はい、失礼します。
文教住宅都市がどうやってできてきたか、その社会教育の側面について竹内正美さんにお話を聞きました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。Thank you.